じゃあ後半、
うん、
行きましょうかね、
うん、
まだ僕まだ映画多少あるんですよ、
うん、
今さんもないですか？
ない。
ないですか？
うん、ぜひおすすめを。
でそろそろね、結構おすすめな方に行きましょうか。
お願いします。
まず一つはね、アンダーザシャドウ。
アンダーザシャドウ、
イラン映画ですね。
ほう。
まあイギリス制作なのかな、
うん、
なんですけど、のイランを舞台にしたイラン系の人たちの俳優による映画です。
なるほど。
これはね、イラン・イラク戦争の時代のテヘランを舞台にしてるんですよ、
はい、
で女の人は主人公で、
うん、
まあもう娘さんもいる、
うん、
で多分あの女優さんが僕と同い年ぐらいなんで、多分30代半ばぐらい の女性を主人公にしてて、で一回そのイラン革命っていうのがあったでしょ、
うん、
ホメイニシ、ホメイニシじゃないか、まあ例えばホメイニシかとかが、でそれまでかなりあの世俗的なアメリカチックな国だったイランっていうのが、
はい、いきなりね、
完全に宗教的な、うん、まあ、イスラムに割とそれこそトルコとかよりずっと宗教的な国になった、
うん、
その時に、まあ、極左運動にちょっと身を投じていて、
うん、
大学生の頃、
うん、
その
女性
の方がね、うん、であのお医者さんを目指してたんですけれども、それで、まあ、一回大学中退して、
うん、
でもう一回医学部に入り直したいと、
うん、
このイラン・イラク戦争下の時に、
うんうんうんうん、
で面接するところから始まるんです。
うん、
でもやっぱりそれはダメだと、お前ちょっと極左運動したでしょあんたって、大学教授から ね言われて、そういうの許可するわけにいかないと、一回とかやって、でもそれはでも若気の至りですよみたいなこと言うんですけど、いやいやみたいな感じで話してると、窓の向こうでミサイルがドーンって遠くでね落ちて、で女性がチラッと窓を見るんだけど、教授の方は一切それ気にしないで、いやだからね、そういう学生運動をやってる経緯があるから、こちらとしても許可するわけにいかないみたいな、つまりそのワンカットでもう戦争が日常化していることを描いてるわけです。
なるほどね。
なかなかいいシーンでしたね。
はい。
お、いいね。いいねって感じにはなりました。
はい。
で、かつこれもまた一応ホラー映画なんですよ。
うん。
その女性が住んでて、で、旦那さんが途中から徴兵されちゃって、
うん。
で、お医者さんなんで旦那さんは。
うん。
まあ割と戦地の方に、まあ、従軍のお医者さんとして赴任することになっちゃって、
うん、
二人暮らしになっちゃうわけね、アパートで。でそのアパートにだんだん、まあ、テヘランの方にもちょっと戦争の火が伸びてくるらしいぞみたいなのがどんどん進行していって、でポルターガイスト的な怪現象が
起きてくの。
起こるんですけど、これもね、ダークハウスほどは起きず、
うん、
オープンハウスへようこそよりちょっと起きるかなぐらいです。
あ、ダークスカイね。ダークスカイ。
あ、ごめんなさい、ダークスカイ、
うんうん。ほどは起きず。
起きず、うん、オープンハウスへようこそよりちょっと起きるかなぐらいです。
ほう。
多少悪魔が登場したりするんで。まあ、でもはっきり言ってこれ、ジャンル映画としてのホラー映画ではないですね。
なんかちょっと変わった映画っぽいですね。
変わった映画ですね。確実にそれは、だからもうその、ホラー映画の体を借りて、うん、この女性の精神的な不安感だったり、戦争下の、
ね、
緊張感だったり、まあ、その時代のイランにおいて、自立した女性が、どういうふうな、まあ、葛藤を持っているかっていうのを、ホラー映画的な体裁を借りて表現してるだけなんで、
なるほど。
どっちかっていうと、文芸寄りみたいな感じですね。
政治色は強いの？
政治色っていうか、別に、そのイランの、その政治的情勢がどうなのか、こうなのかっていう感じの、別に、主張とかテーマはないです。
あ、そうな
んだ。ただ、そういう、今言ったような、
うん、
イラン・イラク戦争で、空襲とかが起きてます。で、かつ、まあ、やっぱり、そのイランっていう、その、ちょうど思春期とか青春時代に、かなり世俗的な、アメリカ的な、時代を過ごしていて、で、イラン革命以降ガラッと宗教国家になった中で、やっぱり、サリーじゃねえ、サリーがインドだ、なんだっけ、プルシャじゃなくて、
あるよね。
あの、被るやつね。布を被るやつとかを被らなきゃいけないわけじゃないですか。うん、で、例えば、娘とかがすごい、ジンが来るって怖がってるんですね。悪魔。
ジンって言うね。
あの、お化けね、うん。が来るっていうのを怖がってて、いや、そんな来るわけないでしょって。こっちは割ともう、アメリカ的な人間ですから。
うんうん、
そのは、まあ、子供に言うこと聞かせるためのごまかしですよ、みたいな。でしょって言ってるんだけど、まあ、だんだんその怪異がエスカレートしていって、で、そのジンみたいな、なんかね、こう、その描き方も割といいんですけど、変な模様のついた布団を被ったような男なんです
よ。ちょっと怖いね。
で、体が見える。布を被ってる状態だけ見えて、で、わーって逃げ出して、で、その、あの、割とその、寝てるのが、割とその女の人、セクシーな格好で寝てるんですよ。
うん、
もう、スパッツにタンクトップみたいな。
うんうんうん、
で、わーって逃げちゃって、うん、で、警察に捕まって、
うんうん、
で、結構もう、あの、本当だったらもう禁錮刑になるぞ、みたいな、風に言われる。うん、だそういう描写があったりとかして、うんうん、それはつまりだから、まあ、どっちかというとホラー描写っていうよりは、うん、そういう時代のイランという国に生きてた、割とそのアメリカ内地された女性の葛藤を描くのがテーマですね。
うんうんうん、なるほどね、
はい。
いきなりちょっと日常とは違う世界になってたんだもんね。その人たちにしてみればね。
ただ、だからジャンル映画としてのホラー映画っていうのを求めたら割と片透かし食らいますけど、
うん、
単純に映画としては割といい出来ではありますね。
ホラー映画として絶対見ない方がいいですね、今の話聞いたらね。
そうですね、その片透かしは食らいますね。
はいはい、
まあだから言ってみれば人形の家みたいな、イプセンの人形の家。
ああ、わからないです。
あ、すみません、僕、学士なんで。
大学でね。それは。映画を勉強したからね。
演劇ですよ。
あ、演劇なんだ。
人形の家はね。イプセンの人形ね。古典中の古典ですよ。
あ、知らないです。
あ、ごめんなさい。基礎教養かと思って普通に名前です。すみません、あの、学士じゃない人に話してるってことすっかり忘れて。
はい、すみません。
学士号持ってないですもんね、今井さんはね。はい、うん、まあ、みたいな、その女性の自立と、その社会との葛藤みたいな。
うん、
ものがメインテーマですね。
はい、
で、かつ、まあ、その、まあ、旦那さん死んでるわけじゃないけど、この暗い水の底から的な感じはあります。
なるほど。
あの、幼い自分の娘と一緒に暮らしてて、で、やっぱり、そっち側の母と娘の葛藤。で、おそらく、主人公の女性も自分のお母さんに対するコンプレックスがあるのも描かれてるんですよ。
うん、
お母さんから医者になれ、医者になれって言われてて、医者を目指しててっていう。で、それはさりげなく匂わせるだけなんですけど、で、その中で、まあ、その、家を舞台にした、その、うん、まあ、家って言っても、集合住宅を舞台にした、ちょっと不気味な、ポルターガイスト的な、
うんね、
あの、お化け屋敷的な怪現象が起きて、だんだん精神的に追い詰められていくっていう、ちょっと炎暗い水の底から、的な要素もありますね。
うん、
多分、影響を与えていると思います、
うんうん。ハリウッド映画化もされましたしね。
ええ。っていうのがね、うん、なかなかおすすめですよ。
うん、
良かったのが、いきなりドーンって、そのアパートに衝撃が走って、で、上の階行くと、不発弾のミサイルが天井を突き抜けてるんですよ。
はい。
屋上からね、その一番最上階の部屋、
うん、
突き抜けてて、で、そのミサイル完全に不発弾で別に爆発するわけじゃないんですけど、で、その横で、
うん、
その上の階のおじさんが死んでるんですね、椅子に座って。
うんうんうんうん、
で、それ別にミサイルが突き抜けてきてからびっくりして心臓麻痺で死んだって普通思うじゃないですか。
うん、
でもそうじゃなくて、そのミサイル突き抜けてきた時は奥さんの話では、普通に生きてて、
うん、
水を取りに行って戻ってたらいきなり死んでたって、
うん。
で、どうも悪魔にやられたんじゃないかみたいな。
っていう表現ね。
その、うん、描写がなかなかいいですね。だから、ただそれもやっぱりまあ、ホラー映画をやりたいわけじゃなくて、ホラー映画の体を取って、で、なんかこの時代の不安とかを表現したいんだろうなって感じですけどね。
なんか、鈴木太一監督とかと同じ感じですね。
どういうことですか？
え、なんかホラー映画の体を取ってね。
批判ですか？
え、
鈴木太一批判ですか？
いやいや、すごい好きなんですけど。
ホラー映画の好きでもないくせにホラー映画の体裁を借りてるだけのやつめって感じですか？
多分ないですけど。でもかつて、白石浩二監督も、別に僕ホラー撮りたいわけじゃないし、ホラーは別に好きじゃないんですよね、っておっしゃってましたよね。
おっしゃってましたか。
うん。覚えてます？
それは僕たちに対してですか？
お話ししてた時に。
ああ、うん、まあそうでしょうね。うん、まあ、まあ、心霊ホラー好きな人っていませんよ、ほぼ。
あ、そうなの？
いやいや、それが、だから、小中千秋とか、黒沢清は別ですよ。
はい。
ね、高橋宏とかは、まあ、子供の頃から好きだったんでしょうけど、
うん、
大抵の映画監督って、ステップアップの踏み台ですからね。
悲しい。
好きで撮ってる人は。
いないんだ。
いないんじゃないですか。
そっか、じゃあちょっと。
でもそれを例、その、うん、
ずれた話、ね。
ずれた話ですよ。うん、それは別に、こういうのを描きたくてやったわけですから、アンダーザシャドウの方
は。すごく面白そうですね、それ。
割とね、あ、こんな映画あるんだって感じです。だから、ジャンル映画としてのホラー映画を期待したら片透かし食うっていうのはまず、注意点としてあって、ね、
はい、
とはいえ、普通に映画としては、おすすめですね。
うん、それ見てみます。
はい。
面白そう。
はい。吹き替えもあります。
吹き替えもね。
はい。
うん。いや、たくさん教えてもらっちゃったね、今日も。
じゃあ、本命いきますか。
お願いします。
これはね、いいですよ。この、今までこうやって僕ね、ラジオで語るために、もう、苦痛に苦痛を重ねて
、我慢して。
ながら見してきたんですけど、その中で、まあ、前回のこの映画の流れ見をから2ヶ月ぐらい、今回まで、の中で、見た中で一番のあたりはこれですね。
ほう。なんでしょう。
恐怖の黒電話。
何そのクソダセタイトル。
のはカタカナです。恐怖の
黒電話。恐怖のシリーズあるよね。
あります。
うん。
あります。
あるよね。
僕ね、実はまだ他のは見てないんですけど。
あ、そうですか。
ネットフリックスありますよね。恐怖のシリーズ。
あれ、フールでもあって、もうクソみたいなタイトル。
でもそれ多分、恐怖の黒電話が当たったからだと思います
よ。そうなんだ。
恐怖の黒電話は、これはもう、ジャンル映画のホラー映画として、来たねって感じです。
うん、
まさに、リスナーの皆さんが求めてるやつです。リスナーの皆さんはね、アンダーザシャドウみたいなのあんまり求めてないと思うんですよ。
なるほど。
映画としてよくても。やっぱり、ジャンル映画としてのホラー映画として、いい、面白いのを求めてると思うんですよね。
オッケー。
これです。恐怖の黒電話。
はい。
まあ、一言で言えば、君の名はのホラーバージョンですね。
ほう。なるほど。
ある女性の人が、
うん、
まあその集合住宅に引っ越してくるんですよ。で、そこに、なんか、間違い電話がかかってるんですね。
うん、
おばさんから出てきた、
うん、
知らないおばさんで、あれもしもしみたいな。あれ、なんで、あなた誰みたいな。そちらこそどうなったですかって。これって、〇〇の電話番号よねって。おいやいや、私違いますよ。でも電話番号は、これで合ってます。じゃあ〇〇じゃないの？いや、まあ、多分じゃ電話番号が流用されてるだけじゃないですかね、みたいな。もしかしてその人、まあ、前に住んでた人で引っ越したのかもしれないですよ、みたいな。まあ、別によくあることじゃないですか。ただそれが、どうも、話を、その後もたびたびね、間違い電話かかってきて、どうも、話を整理してみると、過去、1970年代からかかってきてるみたいです、うん。え、あ、そうなんですか、お互いに。君の名はみたいな感じになるんですよ、まず
ね。なるほどね。
過去と、その電話だけで、黒電話だけで繋がる。
この電話、過去と繋がってるみたいな。
そうそうそう。
うん、はい。
さりげなく僕、君の名はのネタバレもしちゃってるんですけどね。
まあ別にじゃない、まあ、散々もテレビでもやったしもういいよ。
ええ、そうですよね。なんですけど、そっから、まあその設定だと、まあほのぼのちょっと少し不思議な心温まる、ミニ SF ストーリーみたいな感じじゃないですか。
はい。
なんですけど、だんだん仲違いしていくんですよね。そのおばさんと。
面白い。
で、そのおばさんと、まあ、自分と、だんだん仲悪くなっていって、まあ、お互いを攻撃するようになるんですよ。
はい、
で、そのおばさんの方はどうやら人殺してるらしいと。
は
い、で、あれ、そういえば、ワインセラーみたいなのがあって、そのアパートの部屋に、うん、どうもなんか壁で塗り込んだ跡があるぞって。
面白い。
それって、もしそのおばさんが、
殺した人間を、
旦那さんなんか恋人、
うん、
が住んでたみたいですね、その家には。で、その恋人にかけようとして、間違い電話がかかってきちゃったんですよ。 で、どうやらその技殺してんじゃないのみたいな。レンガの向こうに死体あるんじゃないのみたいな、
うん。
展開もありつつ、つまり、現代と過去でやり合うんですよ。
うん、
皆さん、これどっちが有利だと思います？
現代と過去？過去の方が有利だろうね。う
ん、なんで、でも現代は過去の情報を参考できるわけじゃないですか。
そっか。
向こうはわかんないですけど、未来のことはわかんないから。
そっか。
なんで過去の方が有利だと思う？
わかんないけど、その家に何かしらさ、放射能の物質とかさ、仕込んどいたら、そいつのこと殺せんじゃん。気づかないじゃん、生活してたら。天井裏とかに実は仕込んでて、なんかだんだん痩せてきちゃって、最後死ぬんだけど、実は放射性物質を隠してましたみたいな感じとかで、やっつけられんじゃん。その家住んでること知ってるわけだから。
今井さん、過去現在バトルでは負けますね、そんな貧弱な発想では。
あ、ほ
んと？え、そんなのだって、じゃその間、30年、40年の間に誰も気づかれずに放射性物質天井裏に隠しておけるんですか？
でもそいつがそこにそれぐらいの時代に引っ越してくるってことを知ってるわけじゃないですか。
うん。
したら、次元爆弾のようにね、
うん、
その殺人とかを例えば誰かに依頼しておいて殺すとかもできるんじゃないですか。
40年後とかに？
そう。
まあ、例えばね、
うん、
その、まだ仲違いしてない頃は、うん、私は1970何年からかけてるってことを証明するわっつって、壁紙のところに絵を描いとくって。こういうデザインの絵を描いとくからっつって、実際その電話を切った後に壁をガーって剥がし確認したら本当にその絵が描いてあったとかね。
うん、
そういうことをしてるんですよ。
そう。
で、だんだんそのおばさんが様子がおかしくなって狂ってきて、うん、ストーカー的になっている時に、私の指、庭のヤシの木の下に埋めといたから。えと思って掘り返したら本当にヤシの木の下から指が出てくるんですよ、人間の。怖、うん、何このおばさんみたいな。つまりその過去において何かをすれば、まあ確かに未来に影響するわけじゃないですか。
はい。
で、管理人のおじさんがいるんですよ、
うん、
まあオープニングから登場してくるキャラとして。
はい。
で、そいつがいろいろベラベラ喋ってるわねって、あのおしゃべりの管理人みたいなおばさんが言って、で翌朝その管理人いなくなってるんですよ、
うん、
つまり何かっていうと過去において殺しちゃったんですよ。
いや、存在してないことになるわけだ。
そうです。それ以降は。
なるほど。そういうことができるわけ
だ。そういう意味では過去の方が有利なんですよ、うん、
なるほど。
であなたこの声に聞き覚えないっつって、おばちゃんここどこみたいな、過去の自分なんですよ。子供の頃の自分
連れ去りされてるんだ
を家に招いて一緒に遊んです。あなた、今、その時代のあなたと違って、この時代のあなたはすごくいい子ね。つまり、殺しちゃえば、もう存在しなくなるわけじゃないですか。そういう攻撃ができるんですよ、過去は。
そっか。
で、それに反撃するために、こっちとしては、新聞を調べて、バックナンバー調べて、で、選挙何十何年の何月何日の、ボーリング場で大事故が起きる。建物が崩壊する事故が起きるっていうのを調べて、で、そのボーリング場におびき寄せたりするわけですよ。
なるほどね。
とかね、そういう攻撃。
面白いじゃん。
面白いでしょ？
めちゃくちゃ面白いじゃん、その話。
そういう現在ならではの利点と過去ならではの利点を二人で、模索し合って戦うっていう。
それ、恐怖の黒電話ってタイトルにしない方がよかったね。
でも、やっぱり、欧米の人も、黒電話怖いんだね。うん、
ああ。
ね、黒電話っていうちょっと昭和レトロ的な怖さってあるじゃないですか。
ありますね。
あれって向こうの人も一緒なんだなって気がしましたね。うん、なんでこんなレトロな黒電話置いてあるんだ、ジリリリジリリリっていうのが割とホラーの、オブジェとして肝になってるんで。
うん、突然鳴ってね、音でビクってなったりもするしね。
そう、だから。
いい道具ですね。
なんか、アメリカ人もやっぱ黒電話怖いんだなって。思いましたね。
いやー、すごい秀逸なストーリーですね。
はい。
知らなかった、そんな面白いんだなんて。もう、タイトルからして絶対に見るもんかと思ってたんですけどね。
油はひどく熱いから気をつけないとね、って少女時代の自分に。
うん。
パチパチパチパチパチパチって、揚げ物してて。
うん。
やめてーってなるっていう、ね。
怖いじゃん。
なかなか、いいですよ、うん、おすすめです。またね、ちょっとね、撮影監督も、
ええ、
アレクサンダー・メルマンさんって別に映画撮ってる人じゃないんですけど、はい、CM 畑の人で、映画2、3本ぐらい撮ってるのかな、
うん、
うんので、ちょっとね、変な絵作りしてて、それもまあ、今回は成功してると思いますね。この変な設定のホラー映画っていうストーリーと割と相まって。
現代はなんていう？
ウィキペディアが多分ないんじゃないかな、これ。
あ、ないんだ。
うん。
まあ、じゃあ映画見た時に確認してみます、それ。
ああ、そうですね。
うん、出てくるからね、はい。
うん。
いや、面白そうじゃないですか。
ええ。
ありがとうございます。
ええ。
面白いの教えていただいて。
ね、ヤフー映画は、ウィキペディアはないですね。
うん、ん。
ヤフー映画載ったっけ？
たまに載ってる時あるんじゃない？現代とか、うん。載ってないか。
載ってないですね。うん。
OK。
イギリス映画でした。恐怖の黒電話。
あ、イギリスですか？
イギリスですね。はい。まあ、広いものっていう意味で、なかなかいい感じでしたね。
なるほど。
そんなもんですかね。
うん。いっぱい出たね。
いっぱい出たね。
うん。じゃちょっとコメディ控えるわ。
いや、別にいいんですよ。コメディ映画でも、その広いもの、三谷幸喜とかじゃなくて、
うん。
広いものの面白い、ながら見映画。
あったらね。
そう。
うん。わかった。ちょっと広いものをするようにしますわ。
はい。
うん、
じゃあ、お便りでも読みますか。
お願いします。
どうしよっか。帰参時一応。
一応
まずパッパッと処理しましょうかね。
はい。
はい、毎回拝聴並びにお便りしております。帰参時です。お便りがつまらないという理由で紹介されるようになり、本当に申し訳ありません。はい、相変わらず自分で聞くのが嫌で、クソみそに言われる様子を想像すると、引き付けを起こしそうになります。もう、だから、本末転倒ですよね。お便り出して、お便りが、つまらないって言われるのが嫌で、ラジオ聞けなくなっちゃってるみたいですね。また、私は、先月50歳になり、
え、
あ、そうなんだ。
あ、すごい年齢の方じゃないですか。
3つ4つぐらい上だと思ってましたけど。
すごい失礼な口パック聞いてね、吉田が。
50になってもこんなつ、まあ、いいや。先月50歳になり、このままおふざけもできませんので、このまま息を引き取りたいと思っています。
何をおっしゃってんですか？
が、
まだ若い。
ヤングリスナーがお便りを書くきっかけになったらいいなと思います。で、なんかもう2つね。今回は一行階段にチャレンジしてみましたっていうのと、あと、まあ、階段のような感じの話を送ってきて、どっちかにしましょう。どっちがいいですか？
一行階段。
あ、短いですもんね。
ね、そういうつもりじゃなくて。
すぐ終わりますもんね、そしたら。
いや、ちょっと興味あるなと思って。うん、
ぜひともティラエミシステムで評価してください。
はい。
さびれたバス停で10分遅れのバスに乗り込んだが、しばらくドアを閉めずにミラーを覗く運転手は誰を乗せているのだろうか。
ん？
なんティラエミですか？
え、お前ちょっと俺が頭
ゼロティラミですね。
意味がわかんない。
ゼロティラミ。
どういうこと？どういうこと？
つまりゼロティラミとですか？じゃあ。
10分遅れのバスに乗り込んで、
しばらくドアを閉めずにミラーを覗く運転手は誰を乗せてるんだろうか。
あ、そういうことね。やっと理解した。
何ティラミですか？
3ティラミ。
3ですね。
3ティラミ。
一つ前の駅で降りてしまったと気づき、電車に戻ろうとしたら、閉まったドアの向こうに自分がいた。以上です。
はい。
はい、
あ、でも今のは良かったですね。
何ティラインですか？
5ティライン。
ああ、そうなんですか、うん。ありきたりじゃないですか。
ひどいだな、お前。せっかく吉田のそういうさ、
うん、
生み出したフォーマットに乗っ取って送ってきてくれたんじゃないですか。
だからこれ、ほら、今仮想通貨、話題じゃないですか、
はい。
ビットコインみたいな。
ええ、
ティライミも仮想通貨にしましょうか。
何用に？
いや、だから30ティライミぐらい貯まったら、
うん、
なんか送りますよ。うちで余ってる DVD とか、俺のね、
はい、
本とか、で、いいんじゃないですか。
で、仮想通貨でも何でもない、ね。
いや、だって、交換できるんだからさ。
ポイントシステムみたいな感じね、
確かに、
ね、
うん。そうそうそう。
もろこしポイントみたいな。
だから、まあ、でも集計するのめんどくさいんで、
うん、
自己申告でいいです。
そんなのブロックチェーンでも何でもないじゃんか。
じゃあ。ブロックチェーンあります。
ブロックチェーンあるの？
あります。それは僕が、こいつ嘘言ってないなって判断するってことです。
うん、
30ティラミ溜まりましたって来て、いや、そこまで上げたかなって、 嘘ついてんだこいつと思ったら嘘つくなって返しますから、
うん、
で、まあ、もしくは30テラに溜まりましたって言ってきて、
うん、
多分本当だろうなって思ったら何か送ります。
わかりました。
皆さんだから自分で集計してください。自己責任です。自分で何ティラに溜まったかなってちゃんとパソコンのメモ帳とかにやってください。あの全員分集計するなんて苦労はこっちはできませんから、はっきり言って、
う
ん、
そうだね。
リバニさんも適当に言ってるだろうから5分後には忘れてるでしょ。
忘れてる。
この人に何ティライムあげたかとか
忘れてる。
それでいいんじゃないですか。だから
わかりました、
はい、ただ僕が最終的に判断しますから。
そうだね。
嘘言ってるか言ってないか。もしかしたらわかんないですよ。本当に溜まってても僕が嘘って判断したらダメですからね。
結構厳しいね。
それはブロックチェーンです。ティライミのティライミコインの
ティライミコインのティライミコイン
だから一応最強っちゃ最強ですよね。
そうだね、
はい、
すごいね。そんなことも始まりましたか。
はい、次のお便り、大学院生ポスクワさんですね。これ初めてメールされる方ですね。はじめまして、大学院生ポスクワと申します。ポスクワってどういう意味なんでしょうね。
なんだ、なんか略っぽいね。
うん、大学院だったらね、ポスドクとか言いますけどね。
なんでしょうね、ポストクワ型。
ポストドクターってね、ポスドクって言いますけど、
うん、
ポスクワってなんじゃない。
ポスクワ。
まあいいや。
はい。
どうせくだらない理由でしょ。数年前からの新参リスナーです、うん。研究室で修士論文を書くふりをしながらメールを書いております。勉強して。今日は聞き集めた階段を送らせていただきます。私は趣味でバンド活動をやっており、その活動の中で知り合った Y さんという方があるライブの時、楽屋で雑談していると、気に教えてくれた話です。Y さんは年は30代後半、いかついメタルフレームのメガネをかけ、顎ひげを生やし、セミアコのグレッチと色っぽいボーカルでかっこいいロックをやる素敵な方です。この会談は何年前かわかりませんが、Y さんが当時付き合っていた女性と山形県と福島県の境にあり、ラブホテルを利用した時のことです。チェックインして、先に彼女がシャワーを使い、Y さんを入れ違いに入浴しました。体を洗い、バスタブにゆったりと身を沈め、浴室内を見渡すと、浴室の入り口の前面がガラスでできたドア。そのドア越しに、洗面台と洗面台の大きな鏡が見えました。メガネを外してぼやけた視界で眺めると、鏡にはどうやら湯上がりの彼女が映っているようで、Y さんは彼女が洗面台の前で髪でも整えてるのかなと思ったそうです。まあ、少しぼーっとしながらその景色に違和感を覚えてきたので、脇に置いてきたメガネをかけ、鏡を見直しました。鏡には全く知らない女性の顔が異常な縮尺で大きく鏡いっぱいに映っていたそうです。女性は Y さんの目をじっと見つめていました。Y さんはどうやって脱衣所を抜け、服を着たかは聞きそびれましたが、とにかく彼女を連れて即刻チェックアウトしたそうです。この話は以上です。私の知る人の中で Y さんは数少ない霊感体質で、他にもいくつか興味深いお話を聞かせていただきました。まあ、今回のメールが気に入っていただけましたら、また送ってみたいと思います。鏡いっぱいに知らない女性が顔が映ってると。
怖いですね、この話。
何ティライミですか？
6ティライミ。
なるほど。ここから先は脱足と言いますか、吉田会長はもし気になったら読んでいただきたいんですが、まあ、個人特権につながる情報なので、ラジオで読む場合は注意してくださいと。隠し、じゃあ読みましょうか。
うん。
私は少々珍しい物件に住んでます。まあ、ある大学の学生寮なんですが、数年前から大学の意向で勝手に入寮者の募集を打ち切ってしまっており、廃墟化が進んでいるんです。最盛期には200人以上いた寮生が現在は7人しかおらず、
うん、
自治寮なので管理が全くできずに荒れ放題にやれています。自治制度や管理のための組織形態も等に崩壊しており、まあ7人しかいなかったらね、
うん、
現在私は自分以外の6人の住人の名前も顔もよくわからない状態です。それぐらい覚えるって話ですよね。
そうだ、まあ、ほとんど会話がないんですね、うん。時間帯も違うのかな。忙しいのかな。
ただの大学生、大学院生ですよ。
まあ、バイトとかあるんでしょ、いろい
ろ。4階建てで、1階には私しか住んでません。寮の古さ、ボロさについては、語ればキリがないので、いくつか写真をお送りします。ということでね。 写真を送ってもらったんですけど、まあ
今見てます写真。
はい、なかなかボロい。あれ電波通じたんじゃない？
通じてる。あ、来た来た来た、はい、いやそんな汚くないですね。普通になんていうの、なんて言えばいいかな、これ。いや綺麗な量だと思いますけど。あ、水洗い場とかちょっと古い昭和な感じのあれですね。コンクリート出てきた。
これはセブンイレブンの制服じゃないですか、吊るしてあるの。
それ、そういうのいつ、ダメでしょ。
だって、ダメ。
なんか、学校の教室みたいなとこもあるんですね。すごい楽しそうじゃないですか。
楽しくはそれ、こことかやばくないですか。
ちょっと怖いですね、でもやっぱ暗い、うん、暗いですね。
廃病院みたいな感じのところ。う
ん、ちょっと広いんだな。うん、これは確かにこ
んだけ。1階に1人しか住んでないというのはだいぶ怖いですね。なんか知らないけど、プリキュアのポスターとか貼ってありますけど。
はい。うん、ちょっとここに7人しか住んでない、確かにちょっと心細いというか。
でもホラー映画の設定とか良さそうですね。
良さそうですね、うん、実はそんなに人住んでないよとかね、うん、ありそうですね。
でかいのにね、
うん、
でまあこの建物はあと1年もすれば住人も全員亡くなり立派な廃墟になるでしょう。なんか新しい寮の建て替えも予定があるらしくて、生きた建物がだんだん死んでいく過程、廃墟が形成される過程を経験できるなかなかないチャンスだと私は肯定的に捉えてここに暮らしています。
いやいいですね。
自分をごまかしてるわけですけど。
いやいやいや、
この寮について特に怪談めいた話があるわけではありません。自室で自殺した寮生の部屋が遺体を運び出した後そのまま荷物が放置されているとかそういう噂は聞きますが本当かどうかわかりませんし、他の寮生と関係が断絶している私には確認する術もありません。私自身はたまに誰もいない隣室から生活音が聞こえたり、真っ暗な中庭を明かりも持たず歩き回る人影が目撃されたりとか、その程度のことがありましたが、怪異というほどでもないかなっていう感じです。割と怪異ですけどね。
うん、
怖いですけどね。
うん、
まあ、とにかく、吉田会長が廃墟に関心が終わりでしたら、3月前でしたらお止めできますよっていうことらしいです。
さすがに他の部屋には入れないんだろうね。
入れるんじゃないですか、
入るのは。
1階だとどの部屋でも。まあわざわざそのところに泊まりに行かねえよってことですけど。
でも楽しそうじゃないですか、酒飲んだりとかさ、いろんなとこで。
別に居酒屋で酒飲めばいいじゃないですか。
そうかな、そういうとこで飲んだら楽しそうだけどな。
じゃあ今井さん行ってくれじゃないですか。
いや行かないです。
でしょ。
うん。
はい。
はい。
ありがとうございます。なんかありますか、今井さんは。
うん。
他に何か自分の聞いた話とか。
なんかね、怪談話もあるけどちょっとインパクトあったなーっていうのがさ。
は
あ、大阪にね、行ったんですよ。
はあ、
12月ぐらいに。で、その時に、まあいろんなバー飲み歩きながら、怪談話ないですかねみたいな話聞くわけですけれども、
うん、
隣に座った女性がね、私、殺しますとか言うんですよ。
は
あ、はい。え、なんだこの、あ、まあ見るからに、ちょっと綺麗な人だったんですけど、うん、なんかね、メンヘラな感じなんですよ、すごい。うん、で、私殺しますって君が言ったから、なんだろうなと思ったら、猫殺すんですって。
趣味で？
趣味で。
仕事とかじゃなくて？
仕事じゃなくて。
私猫殺しますって。
猫、ペットショップで買ってきて。
わぁ、わざわざ。
子猫をね。子猫が好きなんだって。で、子猫がすご
く。子猫を好きってか、子猫を殺すのが好き
って、うん。子猫がすごく可愛くて、子猫のままでいてほしいから、うん、成長してきたら殺すんだ。
ああ、なるほど。性病になるともう嫌だろうね。あの、成人っていうか、の性病になると。
大きくなってきたら殺すとか言って、本当にヘドが出そうになったんだけど、
うん、
で、その女性がトイレに立ってる間に、どうもその店の常連らしいんだけど、その女性が。うん、隣にいた男の人は、あの姉さん、本当に やばいよ、つって言ってて、
うん、
前、俺、あの女が、タブレットで、やっぱあんたみたいに初めて話した人に、
うん、
猫の死体見せてんの見たからねっつって、
うん、
で、え、じゃあ本当なんだっつって、でもトイレから戻ってきて、え、ちなみにどれぐらいのペースでやるんですかって言ったら、いやまあ1年に 3,4 匹ぐらいとか言ってて、いやこんな人いるんだみたいな。
タブレットちょっと見せてくださいよ。
いや絶対見たくないそれは。
言わなかったんだ。
まあないよそんなの。本当にやばい人間っているんだなと思ったし、
うん、
いやちょっと地獄に落ちるんじゃないですかね多分ね。かわいそうね。誰か止めないとダメだろうけど、どうしたらよかったんだろうかな。
付き合っておけばよかったじゃないですか。
やだよ。
心の隙間を埋めてあげれば。
いや、やべえな。ちなみに日本の方ではなかったですね。
ほう。
うん。どこの国かは聞かなかったですけども。
はい。うん、アジア系ですか。
アジア系ですね、顔立ちは。
うん。
うん、なんかね、世界にはいろんな人がいるなと思いましたけども。うん。そんな話を聞きました。
はぁ、
あ。はぁ、あ。ちょっと、君もさすがに、さすがの君も。
い
や、
っていうか、
うん、
なんか、ラジオでわざわざする話かなと思って。別に、オチもないし。
ええ。いや、でも、身近な狂気ですよ、本当に、マジで。
なるほどね。
まあ、狂気とはまた違うけど、これまた、怪談ではないんですけども、
うん、
この間話してた、そうですね、37、8ぐらいの女性ですね、
うん、
でその人が、まあ、見た目は結構綺麗な方なんですけども、
うん、
でいろいろとその怖い話の話をいろいろしてたら、うん、まあ、怖い話かどうか分かんないんですけどつって話をしてくれたんですね。で、まあ、とある、まあ、合コンあるからおいでよと、
はい、
学生時代に言われて、
うん、
その彼女は当時ね学生の時に行ったらしいんですよ、合コンに。したら、居酒屋とかお店じゃなくって、一軒家なんですって、
うん。
で、リビングみたいなところに、結構なんて言えばいいかな、体育会系な感じの男の子とかが結構いて、うん、
はい、
あとはもう、ほんと陽キャラっぽい奴らいっぱいいたりして、男の子は、そうですね、7、8人ぐらい。で、女の子は自分入れて4人ぐらいだったらしいんですよ。
うん、
で、あ、宅飲みなんだと思って、
うん、
普通に、
テラスハウスみたいな。
うん。リビング、誰の家なのか分かんないけど、わちゃわちゃと飲んでたんですよね。うん、で、ただなんか、空気感が変だなと思ったらしいんですよ。
うん。
なんか、男の子もなんかすごいムキムキの子とかがいたりとかするんですけど、うん、なんか目つきが、なんかちょっとやばいというか、
うん、
まあ、薬やってるとかじゃないんですけど、なんかギラギラしてたよね。
うん。
うん。なんかちょっと不穏な感じは、勘でね。
はい。
感じていたわけですよ、
はい。
で、彼女は一緒に連れてきてくれた女友達がいたんですけど、その友達はそんなに親しいわけじゃなくて、うん、ちょっと1、2回一緒にご飯食べたぐらいで、なんか仲良くなるきっかけになるかなと思って飲みに来たぐらいの相手だったんですって。うん、で、あと女の子2人とかは全然知らない子だったらしいんですけど、うん、そのうちの1人がなんか飲んでるうちにめちゃくちゃなんか酔っ払ってきちゃったらしくて、はい、で、あっちの部屋来ようって連れてかれたらしいんですよ。うん、で、全然、寝かしに行ったんだなと思ったけど、全然戻ってこない。
うん、
男も何人かそろそろ一緒に行って。で、ただなんか、酒で変な継ぎ方された酒があったけど、それだけは絶対なんか嫌な気がしたんで、手つけなかったんですって。はい、でも、あまりにもその女の子が帰ってこないから、その一緒に行った友達に、ねえねえ、あの子大丈夫かなって言って、ちょっと、様子見てこようかなって言ったら、ドアのとこに、仁王立ちしてた男の子が、
うん、
あ、行かない方がいいよってこっそり言って、
うん、
でえどういうことって、うん、ってまあはいちょっと俺コンビニ行ってくるわってねよかったら二人もさ俺と一緒に買い出し一緒に行こうよって言って、うん、その男の子が、
うん、
自分その話をしてくれた女の子とその友達を連れてコンビニに一緒に出てたんですって、うん、買い出しにで途中で君たちもう帰った方がいいよって言われたらしいんですよね、
うん、
でえっつっていやなんか君たち全然そういうの慣れてないっぽいしよく分かってないみたいだから帰った方がいいよ
昔話っぽいですよね、
うん、
ねその展開
が、うん、日本昔話、
ね、
でええー、と思いながら帰ったんだけど、はい、しばらくして世間を賑わすニュースが流れたんですが
もしかして15年ぐらい前の話じゃないですか。
うんうんうん、スーパーフリーっていうね、
はい、
サークルの
やつらが、僕の先輩、
そうですね、あなたの先輩、はい、が、まあ、
早稲田大学のスーフリーといえば、
うん、
和田さんが、率いていた、
はい、まあ乱行ですね。
乱行っていうか、まあ、女の子を割とレイプドラッグで、
そう。
グデグデにして非常階段とかでレイプしてたっていう。
うん
で、まさにスーパーフリー、
まあ。スーパーフリーですね。で、まあ回されてたわけですよね、その連れてかれた女の子は。うん、で、多分行ったら行ったで多分、その場で多分、うん、暴行されてたんでしょうね、きっとね。
うん、うん。
で、
行ったらその部屋に行ったら、そうそうそう、やり部屋に行った
ら。やり部屋に行ったらね。間一髪、助けてくれたけど、まああいつも仲間だけどな、みたいな。ちょっとだけ、はい、なんだね、一瞬だけ、その時、なんだろうね。
本当、昔話でなんかね、ありますよね。うん、大分県とかのほら、化け猫の屋敷に、ある人がね、迷い込んで、で、まあ、接待とかされるんだけど、その中の一人が、いや、ここはもう化け猫たちの屋敷なんで逃げてくださいって。お前誰って言ったら、いや、あなたにずっと飼われてたミケです。
うん、うん、
うん。今すぐ逃げてください、みたいな。なんかそういうパターンですね。
うん。
あと、ベッドの下のとことも似てますよね。
似てるね。
ちょっとコンビニ行くわ。一緒にどう？アイス買いに行こうよ。ついていったら、今すぐ逃げなさい！
警察にそのまま行くみたいなね。そう。なんか、で、後から、その、友達づてで、いや、あの子たち全員、なんか、そうだったらしいよって言って、うんうん、で、何々ちゃんの友達の何々ちゃんも、やられちゃったって、みたいな話して、
そこに連れて行った、その、1、2回しか会ってない人は別に共犯ではなかった。
わかんないなって。
でも一緒に行ったんでしょ、コンビニに。
コンビニに行った。
うん。
うん。
で、一緒に逃げなさいって言われたんでしょ？
まだどういう風なテンションで帰ったのか知らんけどね。
はいはい。
うん。
血バレたかみたいな感じかもしれない。
かもしれないしね。
うん。
うん、まあ、っていう話を聞き、やっぱそんな感じだったんだね、みたいな話を聞いたんだけど、まあ、それはちょっと興味深かったですね。うん。
また嫌な話を。
うん、ちょっとね。
ただただ嫌な話ですよ、さっきから。
ええ、
まあ、それはまだオチがあるからいいけど。
はい。
猫殺した話って別に、なんて言っていいのか。
いや、本当に。
なんか、うん、話としても全く、なんていうか、展開もないし。
うん。すいません。
別に茶化すわけにもいかないし。
ええ、そうだね。すいませんでした。なんか嫌な気分させて。
ええ。
はい。ごめんね。君はなんかないの？そういう話。
まあ、お便りがまだあるんですけれども。
あ、そうですか。
はずきちさん。なんか、前にも階段を送ってくれた人でしたよね、
はい、
確か。ささやかながらまた階段を思い出したので、メールしました。学生の頃、写真屋さんでバイトをしていたことがありました。使い捨てカメラの販売、プリント、証明写真の撮影など、一通りのことができるお店でしたが、まだデジカメも珍しかった頃で、一番多かったのは使い捨てカメラの現像でした。カメラの機構の中からフィルムを取り出して、現像機にかけてネガの状態を作ります。それをプリントし、仕上がりをチェックしてお客様にお渡しするのですが、その仕上がりチェックがクセモノでした。プリントのズレやプリント地の汚れを見つけるのが一番の目的なのですが、全裸でウェーってる男子の写真、スーパーフリーの人たちとかですね、多分ね、ちょっとエッチな写真などお出しするのをためらうような格好というか、お出しできないんですが、そんな写真がちょこちょこあり、赤面しながら検品することがよくありました。確かにね、今はもう昔の話ですけども、セックスのハメ撮りとかダメなんですよね、あれ、
うんうん、
あの現像のねやつとかに出したら。そんな NG 写真の中にその写真がありました。ある日、中年の女性が使い捨てカメラを持ってこられました。これ現像お願いします。いつも通りカメラ預かり、加工を始めました。中身は高校生らしき男の子たちの旅行の何でもない写真でした。ぎこちない笑いで映る少年たちを見ながら、まあ、プリントミスもなさそうだなと見直してると、思わず手が止まりました。三人男の子が並んでいるのですが、右側のこの顔だけ妙に歪んでいるのです。例えるなら、コーヒーにミルクを入れた時のように、顔のパーツがマーブル模様にねじれていました。
おわ。
え？何これ？写真を見直し、ネガも確認したのですが、やはり顔はしっかりねじれています。はあ、ネガもそうってなかなか聞かないですよね、心霊写真。ネガは普通でもプリントすると変になるとかね、聞きますけどよく。何度見ても気持ち悪い写真。背筋を走るおぞけと、これはお出ししていいのだろうか、という疑問に瞬じゅんしていると、お店の電話が鳴りました。電話に出ると店長からで、 家の用事でシフトの時間に遅れるとのこと。そっちなんもないと早口ながら気遣ってくれ、私は例の写真をどうしたらいいか尋ねました。捨てて紙に包んで捨ててしかし失敗したプリントはすべてシュレッダーにかけるルールになっているはずです。紙に包むっていう意味がわかりませんでした。いいから店長の指示通りその写真を紙に包み捨てると、すぐに先ほどの中年女性が来られました。できてますか？すぐに袋に詰めたばかりの写真をお出しすると中身を改め、これ全部ですか？本当に？とぶっきらぼうに聞かれたため、きちんと写ってるのは全部ですねと答えると、そうと案外あっさりお支払いをすみません帰っていきました。その後店長がやってきてシフト交代となりました。さっきの電話のことを聞くと、うん、たまにあるんよ、忘れんか、覚えとったらいかんよとだけ言われ、それ以上聞くことができませんでした。何でもないことだったのかもしれませんけれど、忘れるように言われたのは未だに忘れるように言われたのに未だに忘れることはできません。以上です。写真を見た時のゾッとした感じ、おばさんの謎の威圧感、店長の塩対応が当時怖くて仕方ありませんでした。また階段と出会う機会がありましたらメールしますと。リアルですね。
これいいですね。
ミスプリはシュレッダーにかけるはずなのになぜか紙に包んでそのまま捨てろっていう指示とか、リアルですね。これは実話怪談ならではのリアリティですよね。
あとはやっぱ時代をこうやっぱ感じさせるとこもいいですね。
まあ映るんですですよね、明らかに。
そう、面白い、
うん
う
ん、中年女性って何なんでしょうね。まあ普通に考えたらお母さん、
うん、
ね、その高校生の旅行写真
で、
これがさ、お母さんだったら普通ですけど、お母さんになったら怖いですよね。なんでその中年のおばさんが、男子高校生の旅行の写真を、のね、写るんですよ、持ったのか。
闇を感じますよね、すごく。
うん、
変な風に解釈するとね、
うん。
いやー、ちょっと不気味な話でもありますよね。うん、そして何か、確信がわからないがゆえになんか、面白いですね。
何ティラインですか
?6 ティライン
です、ね。え、ちょっと待ってくださいよ。
ティラインバブル起こしちゃダメじゃないですか。
ね、だけど、
うん、い
や、だけどさ、
10ティライン中ね、
わかってるよ。
うん、
いや、だけどさ、
はい、
まあ、正直さ、大学院生ポスクワの階段と同点ですか、鏡に女の顔映ってただけの。
いや、鏡にさ、縮尺がおかしくなったって表現怖くない？
うん。
6ティラインは高得点だと思いますよ。なんでそんな、納得。じゃあ君だったら何ティラインなの？
だから初めに、だから、ポスクワの方の点数下げたら？
そっか。
うん。
え、でも俺は結構風呂場のそういう、不意打ちみたいなの結構怖いんだけど。
うん、なるほど。
うん。
まあいいですよ。じゃあいいです、別に。
君のあのさ、ほら、大阪のさ、予備高校生の話あるじゃんか、はい、先生のやつ、
はい。
で、風呂場から先生って聞こえるやつだとかさ、はい、やっぱ、あの怖いじゃん。俺、こちらは高得点
だもん。お風呂だっていうのが、割と得点の原因になってるわけですね。
あ、そうなんです。まあ、お風呂場が怖いんですよ、
まあ
いい。
その、まあ、今に3基準っていうわけのわからない基準になっているところが、まあ、確かにその、バブルを防ぐ要因かもしれないですかね。
うん、はい、
ね、そうじゃなかったら全く今にさんのその得点基準が読めないところが、
うんうん、
バブルを防ぐブロックチェーンになってるかもしれないですからね。
あ、まあ、だからその6ティライミがじゃあどういう採点の、うん、あの、まあ、基準があってその6ティライミに積み上げがされてるかとかをちゃんと本当はね、ルール化した方がいいんだけどね。
いや、ルール化しちゃうとほら、あのハッカーたちに解明されちゃうんで、
うん、
どうすればティライミ稼げるか、あのマイニングされちゃうんで、
はい、
今西さんのその謎基準が多分あのすごいでハッカーでも解明できない、
ね、今に関数が働いてね、ちゃんとそこで暗号化されてるんですね、
う
ん、
完全に暗号化が、うん、あの
されてる、
困難ですよね、あの、はい、解くのが困難な、
はい、わかりました、
はい、
そんな感じで、はい、6ティラインで、
はい、はずきさん6ティラインですね、はいはい、覚えておいてくださいね、はい、なんか階段ありますか？
階段の話結構あるんですよ、
はい、じゃあ聞かせてくださいよ。
階段話ね。
はい。
京都の嵐山
は
あ、あるじゃないですか、
はい。
で、この話を聞かせてくれた A さんっていう女性のご両親がまだご結婚されていなくてですね、うん、恋人時代にドライブのデートをよくしてたそうなんですけども、その日は雪の降る日で、で、嵐山の方に行こうかってことで、車をこう走らせたそうなんですよ。うん、で、結構、もう人も出歩かないような時間帯、寒いし雪降ってるしね。で、そんな中をこう車でブーンと走らせたんですけど、先の方に、道の先の方に、白い着物を着た女性、おそらくはおばあさんなんですけど、腰が曲がった感じで、が遠くの方歩いてるのがライトに照らされて見えたそうなんですね。で、あれ、こんなクソ寒い、こんな時間におばあさん何やってんだと思って、で、お父さんそのまま車ブーンと走らせてるんですけど、その、遠くに見えたおばあさんが、近づいてくんですけど、なんか、サイズ感がおかしいんですね。つまり、うん、近づいてったら、もちろん、人の、その形に見えたもの、だんだん大きくなってくるはずですよね、近づいてるわけなんだから。うん、なのに、すごい近づいてっても、サイズ感がおかしい。後ろの背景と比べると、おばあさんがどんどん縮んでいってるんですよ。で、と思って、で、車がどんどん近づいて、ちょうど真横を過ぎるときには、本当に、親指ぐらいの大きさまでちっちゃくなったおばあさんを、ふーんってすれ違って、そのまま車が行ったらしいんですけども、うん、まあ、とても短い話なんですが、あれは一体何だったんだっていう話を聞いたんです、
ね。道路の脇に立ったってこと？
そうですね。歩いてるっぽかったらしいですね。
逆にだから親指ほど小さいサイズだとしたら、遠くから見たら、キマンって見えるはずだけど、初めから親指ぐらいのサイズで、どんどん近づいていっても親指ぐらいのサイズが変わらなかったっ
ていうわけではなくて、だから遠くから見たときは普通の人間のサイズ
だったんですよ。いやいや、だけど、遠近法によって、親指ぐらいのサイズだったわけでしょ、
うん、そう。
で、どんどん近づいていったら、普通だと大きくなるけど、遠近法とか縮尺がずれてるってことでしょ。
そうなの。そうなんです。
ずっと親指でサイズだったってことね、だから。
だったの
かな。遠くから見ても。
うん。ということです。
だって、変わらないってこと
ですよ。そう、ずっと変わらないってことです。なんか軸が歪んだじゃないですけど、うん、なんか変な感じの話だなと思って聞きましたね、その話は。
すぐ目の脇にいたんじゃない
の？ああ、ここら辺に？
目の脇にいたから、それは外に。
いるように。
いるように、勘違いしてくる。実は、頭のすぐ横にいたんじゃない
かもしれないですね。
うん。
それちょっと不思議な話だなと思いましたね。
なるほど。
うん。
他には？
同じその京都の女性から聞いた話なんですけど、その方が子供の頃からずっと住んでいる実家のマンションはちょっと変らしいんですね、
うん、
で、道路挟んで目の前に結構大きな病院があるんですけれども、どちらかというともう人が結構たくさん亡くなる病院で有名なんですね、うん、で、そのお家に引っ越した頃、うん、ベッドで寝てるわけなんですけど、彼女のいた部屋は引き戸なんですね、入り口が、
うん、
で、スーって開く音がする。で、その時悲しみになってるんですよ、必ず、
うん、
で、仰向けで寝ると 100% 悲しみに遭うっていう家なんですね。
なるほど、
うん、で、その時も仰向けでうっかり寝てたら悲しみにかかり、スーってドアが開く感じがして、で、顔を誰かが明らかに覗き込んでるんですって。で、その家で、実家帰った時に寝ると、仰向けで寝ると必ず、金縛りにあって、引き戸が開いた感触がして、
うん、
で、誰かがずっと顔を覗き込んでると。一回だけ目を開けたことがあるんですって。つったら、覗き込んでた気配があったけど、顔の前には何もないんですよ。ただ、本棚見ると、本棚の本と本の間に女の顔があってじって見てるんですって。
え、すごいちっちゃい隙間じゃない？
まあ、人間の頭が一個入るぐらいの隙間のところにちょうど人間の頭がはまった形でじって見てるっていう。で、妹の部屋が隣の部屋にあるんですけど、同じように仰向けで寝ると 100% 金縛りにあって、で、妹は目を開けた時はおじさんが自分のことを覗き込んでたらしいんですよ、
うん。
で、彼女の住んでるそのマンション、結構飛び降り自殺が多いらしくっ って、うん、後で気づいたらしいんですけど、みんな飛び降りて落ちるポイントが一緒なんですね。で、うん、その落ちるポイント、よく考えると、屋上からその地上に落下するまでの間に、ちょうど彼女の部屋の前を落ちてってるっていう、らしいんですよね。で、その病院でもよく人が死んでるってことで、まあなんか霊道かな、なんかになってんのかね、みたいな話を聞かせてくれたんですけども、うんうん、そんな話を聞きましたね。
なるほど。
会談は以上です。他にもいくつかあるけど、とっとこ。
僕はね、この前、南千住の方の心霊ビルは取材しましたね。まあ、ビルっていうかマンションなんですけれども、はい、まあ、そこに昔住んでた女の人から、なんか、連絡があって、
うん、
で15年ほど前にね、住んでたアパートなんですけども、金縛りに遭うのは当たり前で、それどころか家中の蛇口やトイレの水が一気にジャーって流れたりとか、そういうポルターガース的なことがあったりとか、友達とかをその部屋に招いてお泊まりとかしてるときに、玄関のドアがギーって開いて、ただいまーって男性が入ってきて、えっと思って二人で振り向いても誰もいない。で、もちろんそれはその人だけじゃなくて友達を見てるわけですから。見てるか聞いてるわけですから。っていうのがね、あって、まあ、完全に特定されてるんです、ビルが。で、そこは一応、まあ、見ては来ましたけどね。まあ、土地柄で言えば、完全に小塚原の形状の近くで、火葬場があったところの、100メートルぐらい南ですね。まあ、一応そういう、土地にはなってますね。
うん、
まあ今、地図を、その人に出した地図を見て、これは火葬場です、
うん。
で、この川沿いなんで、今、まああんまり言うとあれか、今ある国道がこの川と全く違うんですよ。
はいはいはい。
ってことは、で、ここなんですね。その国道沿いなんで。
なるほど。
はい。うん、近いっちゃ近いです。うんうん、まあただ、ドンピシャではないですからね。
なるほどね。
うん、あとソファーで寝てたら、そのソファーの脇のところに、自分の枕元みたいなところに男が二人立って、ボソボソボソボソ話してて、で、まあ目をつむったので姿見たらしいんですよ。まあ声で男二人っていうのが分かったらしいんですけど、で、なんか知らないけど、これはまずいなぁ、っていうことをずっと話し合ってた。
面白い
らしいですね。
例の会話とかも超面白い
な。あとね、寝室からリビング、キッチンに向けて、それも声だけなんですよ。女性が怒鳴りながら、ドタドタドタドタって、はぁって怒鳴りながら歩いて。
怖
っ。姿は見えないんです
よ。凶暴だね。
そう、はぁって、ドタドタドタドタって歩きながら。その足音と怒鳴り声だけが移動していくっていうのはあったらしいですね。で、まあ、それはでも幻聴っていう解釈もできるわけじゃないですか。言ってみれば。ただ、はっきり物証があったのは、
うん、
風呂場にある日帰ってみたら、はい、風呂場の真ん中のところ、だからまあ浴槽があって洗い場がありますね。洗い場のど真ん中に大量の髪の毛が山になって置いてあったらしいんです。
怖っ。物理的に？
それは物理的に置いてあったらしいんです。でも気持ち悪くて、怖いっていうか気持ち悪くて、実家のお母さん、まあ、割とすぐ近くに住んでたんで、その人も足立区に住んでたんでね、お母さんも。お母さん呼んで、お母さんに処理させたらしいです。
いいですね。
っていう話を、はい。で、まあ、もちろんその部屋の中はもう人が住んでるんで、入れなかったですけど、まあ一応、そのドアの前ぐらいまで行って写真とか撮ってきました。
うんうんうん。
何かに使うかもしれないです、
うん、はい、やっぱ現場に行けるのいいですね。
まあ僕は現場主義ですからね。
素晴らしい、うん、ちょっと最近小粒の階段が多くてね、なんかガーンっていうのないね、なかなか、うんうん、早く来るといいな、そういうガーンっていうのね。
まあそんな感じですか。
はい。
まあ、他にもメールは来てるんですけれども、
ええ、
スガッツさんの時に読むかな、うん、階段ではないので、
うん、
はい、
そんな感じですかね。じゃあ
そんな感じですかね、
はい、
はい、ご予定とかありますか。
いや特にないですね。
あ、そうですか。
あなたは。
まあ僕も、あ、そっか、まああるっちゃありますけど、
うん、
まあ先の話なんでいいや、
うん、なんか前スガッツさんと一緒に行ってたさ、なんかその公開の収録みたいなんてなんかやんの、はい、イベント。
やろうと思ってます、うん、まだいつ予定が入るかわからないので、
うん、
なるべく早めにやっておこうとは思うんですけども、
ね、春前とかに。
そうですね、うんうん、
じゃあまた詳細決まったら教えてください。
はいね、いろいろそういえば忘れてますけど、フィリピン行ったりとかもしてるんですけどね、
うん、
またラジオで話す話はないかな。本当弾丸旅行だったんで。
なるほど。
用事だけ済ませてパッと帰ってきたんで。ただフィリピンいいですね。
何がいいんですか。
掘りがいがありますね。サブカル的な変なネタも結構あるんですけど、うん、フィリピン行く人って割とガハハ親父みたいな感じだから、あんまりそういうの興味ないじゃないですか。
ああ、そう
か。掘られてないんですよ。
ほほほほ。
向こうにもリスナーいたんで、ちょ多少一緒に飲んだりして話聞いてきたんですけど、はいはいはい、なんかやっぱり、そういう、まあ、回春とかですよね、うん、とか、まあ、あとは現地妻みたいなのとか、あとはもしくはフィリピンパブにハマった人が、あれってビザが2年とかなんで、2年で帰っちゃうんですよ、結構。フィリピンパブの女性とかって。
そうなんだ。
で、それを追いかけてマニラに来たりとか、まあ、マニラ以外でもね、フィリピン来たりとか。まあ、そういうパターンが多いから、
うん、
街の変なネタとかは、まだね、掘られてないんですよ。でも結構あるんですよ。で、ほら、タイとかバンコクとかだと、割とサブカルとか好きな若者とかが多いから、
うん、
もう掘られ尽くしちゃってるじゃないですか、はい、はっきり言って。だね、フィリピンは、まだ手がつけられてないから、やりがいがあるかなっていう気はしますね。私、タイより全然近いし、
はいはいはい、
4時間で行きますから。
あ、近いんだね。
で、沖縄の離島行くよりも近いですよ。
へ、
で、まあ日本人多いし、日本語通じやすいし、やっぱり日本人とその、なんていうの、関係が深いから。だからね、フィリピンはね、
階段とかも
やりやすいかなって気はしますね。まあ値段も安いですしね、
はいはい、
キャンペーン中とか2万とかで行きますから。
え、安いっすね。
年中はいけないんですよ、
はい、
LCC のキャンペーン期間とかだったら、
うーん、
でみんなやっぱりその女とかにばっか行くんで、
うん、
須山先生もそうじゃないですか。
そうなんです。
フィリピンすげえ行ってますけど。
そうなんですか。
別にサブカルネタとかあんまり拾ってこないじゃないですか。
そうなんですね。
いや、そんなことないですけどね。会社に散々書いてもらってますけど、いくつも。
はい。
でもマニラだけでもね、割とまだまだ小ネタがあるなって。例えば、小人、フォーク、レストラン。
フォーク。
フォークの、なんか、割と有名な人、日本でもヒット、と曲、ごめんなさい、僕、名前忘れちゃったんですけど、曲名とか、
うん、
多分知ってる人は知ってる、割とおじさんとかの世代だったらみんな知ってるようなヒット曲を出しているフィリピンのフォークの有名な歌手の人がいて、うん、その人が、フォークレストラン、フォークバーみたいなのをやってて、でかいんですよ、僕も入ったんですけど、
はいはいはい、
すごい広い店で、で、結構本格的な有名なフォーク歌手が演奏したりするんですよ。なんだけど、休日は全員小人っていう。
あ、そうなんだ。うん、
でもね、結構良かったですよ。
へぇー。
そ
こ。
まあ、そう聞くと、すごいなんか B 級みたいなイメージありますけど、
うん、
コンセプチュアルで、割とかなりしっかりしてる感じの店でした。なんかね、
雰囲気良さそうだね。
雰囲気がすごい、中世の剣と魔法の物語的な感じの、のコンセプトです。だから小人雇ってると思うんですけど。
なるほど。
まあ、それ、いいのかよって話はありますけど、
ええ、
でもね、すっごいしっかりしてました。別に普通に東京の都心にあっても、全然、いけてる感じです。
面白そうですね。
うん。
内装とかも面白そう。
まあ、ちょっと今、携帯で適当に撮ったやつしかないんですけどね。はいはい、こういう、
まあ、外観があって、ね。
外観があって、こうんで、あれ
なんか、普通にバーっぽく見えますけどね。
普通のバーっぽい感じで、 内装がね、ごめんなさい、カメラではたくさん撮ったんですけど、携帯ではあんまり撮ってなくて、
剣と魔法の世界みたいな。
みたいな感じのやつですね。
なるほど。
全然、都心のイケてるバーと比べても遜色ない感じです。
ほうほうほう。
だからなんかね、あんまりだからその、おちゃらけではないですね。
はい。
で、その、従業員の小人の人とかも、うん、おばさんに写真一緒に撮ってもらったりしたんですけれども、うん、ね、チップよこせとか言うじゃないですか。
はいはい。
まあ、これなんですけどね。
はいはいはい。
全然、そういうことも言ってこないんですよ。
うん。
なんかアジアでこういうことすると、ね、チップチップとか言ってきそうなもんじゃないですか。だからすごいしっかりしてる感じで、そういう言わないで、
うんうん
う
ん、
どうもありがとうございますみたいな感じで。
なるほど。
で、まあ、こう、うん、感じですね。
はい。
はい、
フィリピン面白いですね。
うん。まだ全然知られてないんですから、うんまあ、真似されちゃうのかな、こうやってラジオで言うと。いつも、こうやって真似されてばっかだからな。
最初に言ったのは吉田なのにね。
そうなんですよ。
うんはい、
まあ、でも、僕はこうやってちゃんと情報をお届けしなきゃいけないんで、
はい、
自分の身を削って。
ただでね。
はい、ただで。
うん。大したもんだ、ね。は
い。だし、まあ、だから、まあ、あとは行きやすいのはでかいですね、
ええ。
時間もかからない、金もかからないで。ちょっとまた、曽山先生と、ちょろっと行って、
うん。
ね、4時間だったら別にちょっと行って2泊3日ちょっと帰ってきても。
全然いいですね。
全然いいですもんね。うんうん、あと来月台湾行きます。
あ、いいですね。飛びまくってますね。
はい。仕事ですけどね。
はい、取材に。
はい。なので、まあ多分台湾にもリスナーがいるかと思うんですけども、
はい、
2月の、20日とか21日とかかな。
台
湾
に？
うん。に、台北とかだったら夜は空いてます。
楽しそうですね。屋台とか。はい、
まあ別に僕、台北とかも行き尽くしてるところじゃないですけども、何回も行ってるんで別に何かあるわけじゃないんで、まあ別にリスナーと。
飲めればな、みたいな。
飲めたらいいかもしれないです。
はい。
ただ僕の都合次第なんで。
ええ。
はい。
取材
とか
ね。
はい。
あるからね。
そういう感じですね。
はい。
大丈夫ですか？
今には大丈夫です。
はい。という感じでお送りしてきましたのは、東北市の会会長の吉田由紀と、
雑脈の今にでした。
ではまた。
また。